おはようございます。ただいまより2023年7月30日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。はじめに聖歌498番を歌い、主を賛美しましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。この1週間の私たちの生活を導いてくださり、守られたことを感謝いたします。 神様から呼び集められた者として兄弟姉妹とともに礼拝を捧げられることを感謝いたします。暑い季節となりました。熱中症とならないように、私たちが自分の体を大切にすることができるように、体調の変化に気がつきますように、どうぞ一人一人をお守りください。私たちが平和を作る者として隣人を大事にすることができるように、そして神様から受け取ったこの福音をまだ神様を知らない人にも与えることができるように導いてください。日常の会話の中では一人一人が抱えているさまざまな状況や心の思いを考えずに言葉をかけてしまうことがあります。神様の愛を知る者として配慮ある言葉をかけることができるように導いてください。私たち一人一人が作る平和が福音とともに世界中に広がり、世界が神様の大きな愛で、愛の中でいられますようにお祈りします。神様から呼び出された者として毎日の生活の中で祈り、私たちのなすべきことが示されますように導いてください。神様にすべてを委ね、心から捧げるこの礼拝をお受け取りください。新しく始まる一週間の私たちの歩みが主の恵みで満ちあふれ、平和を作るものとして歩むことができるようにお導きください。この祈りを主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださったお祈りを一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝も共に聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書を開いてください。続けてエペソ人への手紙から聞いていきたいと思っております。新約聖書エペソ人への手紙4章2節から3節の言葉です。エペソ人への手紙4章2節から3節の言葉です。お読みいたします。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。あの人は愛せないけれども神様のことは愛している。あの人はなんだかいけすかないし、受け入れることも一緒に何かをやることも嫌だ。でもイエス様のことは愛している。こんな私を愛してくださるイエス様には心がほんわかとするけれども、あの人を、あんな人を愛しておられるイエス様を想像することはできないし、考えると腹立たしくさえ思えてくるということほど矛盾していることはありません。私はサーフィンが好きで、ほぼ毎週の月曜日の早朝、夏は3時、冬は4時ごろ家を出てサーフィンをしに海に行きます。でもそんな私がもしサーフィンは大好きで愛してやまないんだけれども海は嫌いですと言ったらどうでしょうか。そんな矛盾ないですね。 海が嫌いで海に入ることが嫌ならばサーフィンはできません。そしてサーフィンが好きならば自然と海も好きになります。15年前の海の日に初めてサーフィンをしに今日いらっしゃってますけれども、教会員の平本さんに海に連れて行っていただくまで海が嫌いでした。暑いし日焼けで背中は痛くなるし海水はべとつくし夏の海は芋洗い状態だしと海が正直嫌いでした。小学校5年生の頃行った臨海学校以降一度も海水浴に行ったことがありませんでした。海行こうと誘われてもいや俺海嫌いだからと言って断ってました。その代わりに山に行って冷たい澄んだべとつくことのない綺麗な川に飛び込んで遊んでいました。で夏に入る川の水が大好きで、どれぐらいこう好きかと言いますと、泳げるような川のない筑波山の我が家の幼かった子供たちでさえも入ることを躊躇するような小さな小さな小川に海パン一丁で浸かって、こういうたらいにこう浸かるように浸かってこう水浴びをしながら、家族一同に恥ずかしいからやめてと言われながらこうドン引きされるほどに夏山の川が大好きでした。でも初めてサーフィンをするために本当に久しぶりに何十年ぶりでしょうか、夏の海に入った時の感動はすごかったですね。サーフィンが楽しくて仕方がなかったというのは、まあ、当然なんですけれど、まあ、サーフィンが楽しかったからなのかもしれません。海水にこう浸かってるだけでも気持ちよくてリフレッシュするんですね。で水も澄んでいて、で日差しも暑いと感じないんです。水の中入ってながら日差しを浴びるのは気持ちよくて、でクラゲに、茨城の海はこうクラゲに刺されることなんかはめったになくて、砂や海水もペットボトル1本分の水があれば十分に洗い流すことができて、たまにスナメリというイルカの仲間がこう背中を見せてくれることもあるんですね。本当すごいなと思いました。でサーフィンをするようになって海が大好きになりました。サーフィンをしなくてもハマグリを取ったり、ハマグリだけ取りに来る方々のことを僕はハマグラーって呼んでますけれども、ハマグリを取ったり釣りをしたり、ただこう海風に当たりながらぼーっと海を眺めたりと、以前の僕自身、私では考えられないくらい海が大好きになりました。今では海なしの生活は考えられないぐらいですね。こういう祈りをしたこともありました。主よ、私をどこの教会に送ってもいいですけれども、海なし県だけには送らないでくださいって。本当それぐらい海が大好きになりました。で、これと同じようなことがイエス様を信じると起こります。特に人間関係において人を見る目において大きな変化が起こります。それまでは何なんだこの人、なんでこんなひどいことを平気な顔してやりのけることができるんだ、なんてずるいんだ、なんて嫌なやつなんだ、なんて間違っていることをしているんだ、こんな人を滅びてしまってもいいくらいだと思うし、いなくなってしまっても当然だと思っていたような人に対してもこう情けと言いましょうか、かわいそうと言いましょうか、同質、所詮同じ悪さを持っている弱い、同じ罪深い人間であるんだと、そういうことになっているのも何らかの人には簡単に言えないような傷だったり境遇だったり背景や体験があるのだろうと、神の許しと慈しみと受容がなければ平安もなく、本当の意味での自己受容がなく、我が人生の意味だったり使命を見出せずに、暗闇やもやがかかったような感じを拭うことができずに死に生きてしまうような同じ人間なんだと。腹立たしさはちょっと横に置いといて、怒りよりも同情の思いが湧いてくるようになります。 群衆に石を投げつけられながら死んでいったステパノの言葉、殉教者ステパノの言葉を一度思い出していただければと思うんですけれども、自分のことを血眼になって殺そうとしている人々のためにステパノは、主よ、この罪を彼らに負わせないでください、主よ、どうかこの罪を彼らに負わせないでくださいと祈りながら死んでいきました。主イエス様が不条理な訴えによって十字架にかかられて死に行くときに、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですと、最後の最後までその劣悪で邪悪な人々のことをかわいそうだと気づかずにはいられない思いを心に秘めて亡くなっていかれました。ステパノにはこのイエス様の心がありました。ステパノにはこのイエス様の心が与えられたんですね。イエスの心がステパノの心となり、ステパノの心がイエス様の心に重なり合ったんです。そして主イエスの心となったステパノのその実りが、主イエスの心となったステパノの実りが、ステパノを殺すことを主導して先導して、北斎見ながら石に打たれながら亡くなっていく、血みどろになって亡くなっていくステパノを北斎見ながらすぐ目の前で眺めていた使徒パウロでした。主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいという、そのステパノの祈りの応答が使徒パウロの戒心でした。嫌ならば離れてしまえばいいし、切り捨ててしまえばいいし、関係を断絶してしまえばいいと当たり前のように思っていたところから、関係が切れてしまうことに、また関係が切れてしまいそうになることに心が痛むようになって、相手の間違いよりも自分の間違いが妙に心に浮かび、自分の間違いを正直に告白して自らをへり下らせてもその関係を維持したい、せっかくイエス様ゆえに一つとされたんだから何としてでも一つとされたことを保したいと願い、そう行動しなければ心が落ち着かず、そう行動したいという衝動に主イエスを信じたならば駆られるようになります。辛辣な第一コリントと書いたパウロが慰めの第二コリントを書かずにはいられなかった心情と言いましょうか、サーフィンは好きだけれども海は嫌いだという矛盾が矛盾だと思えるように、神を中心とした人間関係を考えた時にも矛盾だと思えるようになります。あの人は愛せないけれども神様のことは愛している、あの人はなんだかいけすかないし、受け入れることも一緒に何かをやることも嫌なんだけれども、イエス様のことは愛している、こんな私を愛してくださるイエス様には心があったかくなるけれども、あんな人を、あの人を愛しておられるイエス様を想像することはできないし、考えると腹立たしくさえ思えてくるというような思いや行いが矛盾だと感じるようになります。その人も自分と同じようにイエス様が愛おしくかわいそうに思っておられる存在であって、もしその人がキリスト者であるならば、なおさらその人をなくして私という人も存在しえない、キリストを頭とする一つの体とされたという深遠な神の愛の御手を否定することができなくなります。それが先ほど読んだエペソ書4章2節3節の御霊による一致ということですね。パウロはこのエペソ書4章1節から16節に至るまでずっと一致と一つということについて語っていきます。なぜそこまでずっと語っていくのか、それは一致と一つということこそが神の救いの私たちの目に見える形であって、外見であって、現れであるからですね。そして私たちの信仰の実践、行いそのものであるからです。イエス様が、私はあなた方に新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、 愛し合い一致し一つであることをもってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますとおっしゃった通りですね。イエス様が十字架にかかられる前夜、最後の祈りをゲッセマネの祈りというところで血の汗を滴らせながら祈りましたけれども、その祈りの中でも父なる神よ、私があなたと一つであるように彼らも一つにしてください、彼らが一つであることを通して私がキリストであることをこの世がこの世のすべてが信じるようになるためですと祈られました。すなわち天地万物をお作りになった父なる神様が天地万物をお作りになる前に一人子イエスをこの地上にこの世にお送りになると計画されたとき、その御旨に意図しておられた神様の具体的な目標目的こそ一つにするということだったということですね。一つにするということですね。エペソ書の1章9節10節を見ていますね。以前見たところです。エペソ書1章9節10節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画か実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。キリストにあって天にあるもの地にあるもの一切のものが一つに集められることこそ神の救いの第一となる目的ですね。一つに集めるということこそが神の救いの第一なる目的です。私たちの魂が救われることは、私たちの魂が救われることは神様のその救いの、その神様の救いの大事な中枢をなす内容であることには変わりありませんけれども、もっと正確に言いますと、救いとは私たちの魂が救われることが目的ではなくて、全てをキリストにあって一つに集めるという目的をなす上で必要不可欠な大事な一要素、一過程として神様が見なしてくださっているということですね。言い換えるならば、私たちが救いの主役ではなくて、キリストが救いの主役であられて主役なるお方が一切のものを一つに集めるというその目的を果たすために私たちを呼び出したのが、私たちに起こった魂の救いだというわけです。なのでその一つに集めるという救いの目的のために呼び集められた私たちには、神様から期待され、神様から望まれ、世にその違いを見せるべきことが、やるべきことがあるということですね。私の魂がキリストによって救われたならば、天の御国に行ってからではなくて、今この人生、今この日々の暮らし、今この交わりにおいて救いを体現していくこと、一つとされたということを保つことこそ救われたキリスト者たちとして当然やるべきことであって、やりたいと思えることであって、もし一つであるということに反することをしているならば、心の置きどころがない、心地が悪い、また不自由さを感じるようになるでしょう。なぜか、聖霊なる神様が私たちのうちにいてくださるからですね。聖霊なる神様が私たちのうちにいてくださって、聖霊を私たちを一つにされる根本なる原因なるお方だからです。そのお方が、そのお方の働きかけや語りかけに真っ正直に真っ正面に向き合うならば、一つであれないことに、一つであることを保とうとしないことに、心の居心地の悪さを感じることになるでしょう。では聖書が私たちに見せてくれる、教えてくれる罪の見てくれ、罪の外見、罪の現れとは何でしょうか。聖書が私たちに教えてくれる罪の見てくれ、外見は何でしょうか。分裂ですね。分裂です。家族または夫婦というのは、 人間社会をこう共同体と考えた時の最小単位ですけれども、人類史上最初の最古の家族、夫婦であった、夫婦という最小単位であったアダムとエバ夫妻は神と共に生きることを拒むという本質的な罪によって致命的な夫婦間の分裂を体験しました。最初の人間である、最初の夫婦である、最初の家族であるアダムとエバが致命的な夫婦間の分裂を経験してから、それからというもの、人類の歴史は分裂、分派、争い、競争、闘争、党派心を繰り返し続けてきました。今も私たち人間、その置かれた場で分裂、分派、争い、競争、闘争、党派心を引き起こしながら生きていますね。教会でさえもそうです。キリスト教は一般的に、プロテスタントとカトリックにこう分けられたりしますけれども、私たちプロテスタント教会がカトリック教会から500年前に出てきたとき、そこから分裂して出てきたとき、出てきてからの500年間のプロテスタント教会の歴史はどうだったでしょうか。その間どれだけ多くの論争、戦い、闘争、分裂、内紛を重ねてきたことか分かりません。今も続けてますね。もちろん主なる神様は私たちのそのような党派心ゆえに、党派心によるこう分裂さえも多様性としてお持ちくださる慈しい深い方でありますけれども、たもとを分かったという私たちの罪ゆえの分裂のその事実はしっかりと深刻に受け止めていかなければならないですね。すべてを益としてくださる、まあそうですけれども、その前にやるべきことがありますね。私が卒業した進学校の名前は合同進学大学院大学校というちょっと長ったらしい名前なんですけれども、その合同進学院大学院大学校という進学校の名前に一番初めに合同という名前が入るんですね。でこの合同ってどういう意味だろうと思ってました。で進学校に入ってきた学生たちもみんなそう、どういう意味だろうと思ったわけですね。そしたら先生が説明してくださいました。もともと大きな進学校があったんだけれども、学生運動が起こって、一般の大学で学生運動が起こって、その学生運動が進学校にまで波及して授業をやってられないような状況になったと。でまた教授同士の、先生同士の意見の食い違い等々があって、その元あった進学校から出てきて新たに開校した進学校がこの合同進学大学院なんだと。でもいつの日かまた主イエスになって一つの新学校として合わさり歩めればという願いを込めて合同新学院という名前にしたそうです。ああそうなんだと思いました。それからその開校してから45年が経ちましたけれども、いまだに二つの新学校は合わさっておりません。主イエスが再臨されるその日までもう二度と二つの新学校が一つになることはないでしょうと、私が通っていた当時の学長の先生も悲しげにそのようにおっしゃっていました。一つであることを拒みたい我が私たちのうちには確かにありますね。そしていつの間にか私たちの人間のその我と党派心を神様がお作りになったこの天然世界にまで反映させて、弱肉強食、自然淘汰、適者生存などとのたまいながら、私たち人間の罪なる価値観に天然世界を引き込み、巻き込み、染めるようなことまでして、ニッチもサッチも首が回らないような状況にまで天然世界さえも追いやってしまったのが今のこの時代ですよね。私たちが生きている今のこの世界ですね。なぜ聖書にはこうも多くの戦争や殺人や争いや妬みや分裂が記録されているのだろうかと、あたかも自分とは関係のない世界がここには描かれているかのような錯覚を抱きながら、上から目線で聖書に疑問を呈することがありますけれども、聖書に記録されているその血みどろな人間ドラマこそ私たち一人一人の姿ですね。そしてそんな殺伐とした 人間世界に神様が遠く離れて眺めておられるように、高みの見物をしているかのようなことはなさらずに、その争いの真っただ中に、その分裂分派の真っただ中に、その妬みや競争や殺人の真っただ中に、いちいち関わりを持ちながら、いちいち人間のことを見捨てようとはなさらないので、あたかも聖書に、特に旧約聖書に描かれている神様が好戦的に見え、殺人を促しているように見え、争いを引き起こさせているかのように見えるんです。でも内実は全く違いますね。私たち人間が、人間の罪が神様を巻き込み引き込み、そして神様は巻き込まれていって引き込まれていって、神様はそれゆえに誤解を受けることまでも良しとされながら、神様があたかも好戦的なお方であるかのような誤解を受けることまでも良しとされながら、人間社会に自ら進んで巻き込まれていき、関わりを持ち続けられ、その関わりの極致として、神の御子主イエス・キリストをこの世にお送りなさって十字架にかけて死なせるということ、また聖霊なる神様をこの罪なる世界に、罪なる私たちにお与えくださるということをされました。ローマ書の5章を見てみますと、正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどありません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと言っている通り、神様は人間世界に対して、人に対して愛を表し続けてこられただけですね。この事実を私たち、こう謙遜にへりくだって考えていかなければなりません。私は救われたからもうそれで満足、私の罪は許されたから万事 OK だと、イエス・キリストを信じ改心したその過去の体験にすがりながら、そのことだけを何度も何度も自分の中で反芻し、思い返しながら、過去のその喜びや恍惚状態にとどまり続け、自分が救われたことのみに執着し、あとは天国に行くまでの余生を費やすかのようなクリスチャンライフを生きるのは、イエス様が、使徒パウロ先生が教えてくださっている救いを生きるクリスチャンライフではありません。前進、進行、進むということですね。前進、進行、進んで新たな発見とともに、日々新しい神の愛への気づきと奥深さと減り下りと、人を見る目や態度や関係に変化と成熟が見られて当然なのがクリスチャンライフですね。前回の説教の中でお話ししましたけれども、私たちキリスト者は呼び出された者たちです。呼び集められた者たちですね。意図あって、目的があって呼び集められた者たちです。じゃあ何のために呼び集められたのか、4章1節にありましたよね。召され、その召しにふさわしく歩むためですね。その召しにふさわしく歩むために私たち呼び集められました。でそのことを2章10節とはこう言っています。エペソの2章10節、前見たところですね。2章10節から、実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉に老いた異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の者と呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、 今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって道に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。私たちが召された理由、キリストにあって古いものが過ぎ去って新しく作られた理由、キリストから遠く離れていってイスラエルから除外されていて神もないものだった私たちが神との間にある、また人との間にある隔ての壁という敵意をキリストの血によって廃棄させていただき、平和を知り御霊によって一つとされ神の家族とされた理由は良い行いをするためです。天国に行くためではありません。天国に行く前にやるべき良い行いがあるために召され、新しく作られ一つとされ今ここに生かされています。そしてその良い行いこそが一つであることを御霊によって熱心に保つことですね。行いという言葉でこう言い表されているからには、そこには動きがありますね。行いには動きがありますね。前進があって過去の栄光や喜びに浸り続けて現状に甘んじて良いということにはなりません。やるんです、なすんです。何を？謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆などに結ばれて御霊による一致を熱心に保つことですね。で、これ面白いのが、御霊による一致を熱心に保つことですっていうのは、私たちこう一致しなさいというふうに捉えてしまいますけれども、ここは一致しなさいとは言いません。御霊によって一致を保ちなさいっていうんですね。つまりもうすでに一致はあるってことです。私たちは自分の力では一致できません。自分の力で一致しようとするとまた結局争い分裂してしまいますね。良いことをしようとするのにも往々にして結局争ってしまうのが私たちですね。だから御霊が一致させてくださいました。私たちは一致しようと努めるのではなくて、一致させてくださったことを保つんです。つまり神様のことを、イエス様のことを、聖霊様のことを考え知ることが一致を保つことの始まりだということですね。だから神様は何度も、本当聖書の中で何度も何度もおっしゃいます。私を知りなさい、私を知りなさい、神を知りなさいと何度も何度も何度もおっしゃいます。自分のことを、相手のことを、人間のことを考え知ったところで嫌なことばかり思い浮かんでしまうのが私たち人間ですね。御霊のことを、御霊がしてくださったことを、御霊の言葉にならないうめきを知り聞くんです。私たちのこう度量とか人格による一致は残念ながらありえません。なぜならば私たちの度量や人格はたかが知れているからです。そのためこの世で叫ばれている一致とか、この世の方法による一致には限界があって、必ずや隔たりを持って終わってしまうか、隔たりを迎えてしまいますね。使徒パウロがこのエペソ書で語っている一致はそういう予的な次元の話ではありません。 御霊による、つまり神との関係の深さによって、神との関係の深さに比例して分裂してしまった罪なる世界に今一度新たに完全な一致があるんだということを示す。そして完全な一致を神様が成してくださる、成し遂げなさるということを知るんですね。で、そのような一致を知っているはずのキリスト者には最初に話しました。あの人は愛せないんだけれども神様のことを愛している。あの人はなんだか行き着かないんだけれどもイエス様のことを愛している。私を愛してくださるイエス様は素晴らしいけれども、あの人を愛しておられるイエス様のことを想像することはできないということが、どれほど辻褄が合わない矛盾であって、言い草であって、信仰姿勢なのかということが一目瞭然となって迫ってくるようになりますね。そして御霊による人間が、御霊によるという人間が体現できる一致の、唯一の一致を一つになるという、そのことを世に表したいと、できるならば表したいと思えるようになりますね。マタイの福音書11章に行ってみたいと思います。マタイの福音書11章28節です。マタイの福音書11章28節、皆さん、よくご存知で好きな箇所かもしれません。マタイの福音書11章28節29節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。イエス様がこう人々を招くときに語りかけた言葉ですよね。こう電車に乗っていくときに、こう教会の十字架が見えて、その隣にこう好み言葉が習字でこう書いてあるなんてこともよくありますけれども、有名な言葉ですね。でイエス様がここで、私は柔和でへり下っているからとおっしゃいます。私は柔和でへり下っているからとおっしゃいますけれども、エペソ書の4章2節の謙遜と柔和の限りを尽くしという、あの使徒パウロの言葉は、イエス様の私は心が柔和でへり下っているからということを念頭に置いて心に思い浮かべながら語った言葉であるだろうということを容易に想像することができますね。すなわち謙遜と柔和の限りを尽くしというのは、イエス様の心が私の心となること、私の心がイエス様の心に重なっていくこと、主イエス様のことを知っていくことですね。主イエスを知れば自分を蔑む以外の道は見つかりません。主イエスを知れば自分のことを蔑む以外の道は見つかりません。主イエスを知れば自分が折れること以外の道は見つかりません。主イエスを知れば全然分かっていない方、全然分かっていないのはむしろ自分の方だということが分かってきます。主イエス様は天地万物をお作りになった神の見姿なるお方であるにもかかわらず、私は父なる神がおっしゃる通り、お示しになった通り、望まれる通りのことしか知らないし、しないと、父なる神様の前にその謙遜を、人としての謙遜を表しなさいましたけれども、そのイエス様の謙遜さに習うというのは、私はまだ何にも分かっちゃいないということを自ら認めることでしょう。私の実力、私の知識、私の知恵によって判断を下せるものなんか何一つないんだということを認めることでしょう。そして待つんですね。そして待つようになります。待てる余裕のことを謙遜とか柔和と言います。待つとは 受け入れる余裕のことですね。今の状態や状況では相手を打って叩いて叱って非難しなければならないんだけれども、待つ。私が嫌いで憎んでいるあの人を咎めなければならないことを待つ。謙遜と柔和は最終決裁者の最終決裁者のその力とその実力を認めて、それを元にしてその方に対する深い信頼が持たせてくれる余裕が謙遜と柔和ですね。言うなれば、私たちが謙遜になるには、柔和になるには信仰なくしてはありえないということです。神なるお方に対して私たちがどれほどに信頼して信じているのかということに 100% かかっているのが謙遜と柔和ですね。努力や修行によって得られるのが謙遜と柔和ではありません。よくよく考えていますと、私たちが良い行いや召しにふさわしく歩めていない最も大きな理由は神を知らないからですね。神について知らないからですね。その方を信じているようで信じていないからですね。私たちはもうすでにエペソ書のこの3章に至るまでずっとこう見てきましたけれども、驚くばかりのプレゼントと所有と恵みをいただいている祝福の中を歩んでいる者たちですけれども、そのことをどれほど私たち認識することができているでしょうか。それを認識できた時に出てくる余裕が謙遜と柔和と御霊による一致を保つということです。これから新しく与えられるもの、私たち新しく与えられるものを期待して祈りますね。これから新しく与えられるものや新しく作り出すものや新しくやることすることよりも、キリスト者たちに、キリストを信じる者たちにもうすでに与えられている豊かなものを保つことによってさらに豊かにし、さらに豊かになるんです。なのに私たちの信仰は意外にも消費的で、与えられたら次、与えられたらまた次と、保つことよりも与えられ続けることに執着するから余裕がなくなってしまいますね。あたかも世の中の消費的な世界に染まった価値観のようです。私たちは誰もが足りないですし、誰もが不器量ですし、誰もが不細工ですし、誰もが愚かですね。でもこうしてキリストの教会として、この教会でこの一つところで出会ったことだけでも十分に喜べる祝福じゃないですか。皆で一つで同じ御霊にある存在で、今はまだどうしようもないほどの存在かもしれませんけれども、知れないけれども、神様が練っておられる最中ですし、作業中です。そして必ずや一つに完成させてくださいますね。その期待が私たちにはなければならないでしょう。そしてその神への期待が私たちの余裕となり、謙遜と柔和を生じさせてくれます。神への信頼がですね。なので御霊の一致を壊そうとするサタンの誘惑をぜひぜひ見極めてください。アダムとエバに迫っていたサタンの目的は何でしたか。彼らはどういう目的を持ってサタンとエバに迫っていきましたか。分裂させることですね。分裂させることでした。で、それを見極めることができなかったアダムとエバはまんまと分裂しました。で、その後の人間どうでしたか。それが誘惑だとも知らずに、正義を成してるんだと分裂しまくってきました。今までその誘惑を見極めたならば、神への信頼を持って余裕を持ちたい、余裕を持ってください。キリストを頭とする教会に立ちふさがることのできるものは何一つ存在しません。 神の子、神の生徒たちに対する神の愛と祝福と計画を変更できるものは誰一人としていません。私たちには揺るうことのない希望と将来がありますね。その栄光の道を神の子らしく歩んでいきたいと、歩ませていただきたいと願います。お祈りいたします。天の地なる神様、あなたは私たちに一致をお与えくださいました。無意識のうちに一致していたい、一つでありたいと願ってきましたけれども、人生を生きていく中でいつも分裂を経験してきました。御霊にある一致を私たちにお与えくださり感謝いたします。私たちが一致をするために努力するのではなく、あなたが一致させてくださったその恵みを保ち続けることができますように、あなたのことを知らせてください。あなたのことを知ることができますように、イエス様のことを知ることができますように、イエス様を知ることが私たちの欲求となりますように、主イエスの心が私たちの心となりますように、私たちの度量や修行や人格や経験や知識で謙遜と柔和を追求するのではなく、あなたを知ったことによる余裕ゆえに与えられる実りとしての謙遜と柔和を味わっていくことができますように、あなたが一致させてくださったことを保つことに熱心をお与えください。感謝いたします。愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌201番になります。ご無礼でない方お立ちください。 どうぞお座りください。では2023年のテーマソング手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。祝祷いたします。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神様の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に余々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。